歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド FM のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました。ラジオ聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道さん、お楽しみください。というわけでございまして、もう2月もですね、真ん中に中旬になってきました。今が一番寒い時期じゃないかなと思います。僕もですね、もうほんまにですね、不覚にもですね、もうあんだけ避けて言っていた、とてたインフルエンザにですね、かかっちまってですね。で、実はですね、この収録を1週間延ばしていただいたという、今日はあのゲスト、豪華なお二人ですね。寝屋川のもまあ、そうですね、コーヒーの歴史というんでしょうか、素晴らしい、親子さんに来ていただいてます。皆さん聞いたことあるかな、純喫茶というね、普通の喫茶店ちゃうのよ、純喫茶やからね。いや、何それっていう人もいてると思いますけども、今日はですね、その辺のとこを掘り下げて、純喫茶とは何やと、そしてこのお二人のかけるその、純喫茶にかける情熱をですね、全国の皆さんに、聞いていただきたいなと思っております。はい、今日のゲストどうぞ。
はい、あ、はい、茅島駅前で、純喫茶やってます。はい、純喫茶の名前はさくらんぼで、はい、私、宣伝広報を担当してます、はい、虎谷あきらと申します。
はい、虎谷さん、どうもこんにちは。
こんにちは。は
い、そういうことするのね。そういうノリなのね。はい、そしてですね、このあきらさんのお父様、
はい、
今日はその純喫茶をずっと約40年、
はい、
続けておられたお父様を紹介してあげてください。
あ、はい、はい、まあ、その純喫茶を、はい、まあ、親が、うん、まあ、経営しているっていうところから、はい、やっぱり自分たち息子っていうのは、はい、まあ、小学校、中学校、高校、
はい、
で大学まで行かせてもらって、まあ、いい感じの社会人にはなれたと思います。
はい、
まあ、そのやっぱりこう自分らを、まあ、育ててくれた、
はい、
のはやっぱりこう純喫茶を頑張って経営してる両親のおかげだと思ってます。
はい、
まあ、そんな両親が経営してるさくらんぼを、まあ、地元でもっと愛されるような、うん、喫茶店にしたいなっていうことで、
はい、
今回ちょっと来させていただきました。
はいはい、もう宣伝にね。じゃあちょっとお父さん、もう秋田さんばっかりで、ちょっとお父さんに喋ってもらおうや。お父さんどうぞ。
すいません。
はい、お父さんどうぞ。
いや、もう息子の言うてる通りなんですが、
はい、
30歳の時に脱サラいたしまして、
はい、お父さん、それまではどんな関係のお仕事をされてた、はい、
出版物、
はあ、印刷とかそうですか。
あ、じゃなくて出版
ですか。はいはいはい、
出版物の卸の会社におった、
はいはい、
取り次ぎ会社って言うんですけどね、
はいはい、
そこで12年半ちょうど、
はい、
仕事をおりまして、
されて、
はい、非常に楽しい会社生活も、
はい、
やって、まいりましたけど、
はい、
その後ですね、
はい、
大阪に出た目的がふと思い出しまして、
はい、
そうなんだ、自分なりのちっちゃな店でもいいから、
はいはい、
自分なりのその館を、
はい、
自分
がお城をね、
へえ、はい、築きたいと。
ちょっと待ってください、お父さんね、今スーッと言い入りましたけども、お父さんもともとどこから出てきはったんですか、大阪へ。
私は島根県の、
はい、島根なんですか。
出雲なんですね。
ほう、
出雲のお社のあるところ。
いや、実は、はい、うちの番頭島根の出雲なんです。
ああ、そうですか。
ぶどうのワイナリーがとかがいっぱいあるところあるんですって。あ、まあ、ちょっとご紹介しますけども、でお父様はそれは18ぐらいでこちらへ大阪出てこられて、
そうです、
はい、就職で製本屋さん、はい、出版会社ね、
出版会社
をされて、はい、でちょっと待てよと、 楽しかったんけど、
はい、
その頃って高度成長期なの で、
そうです、
ものすごい会社は売り上げ良かったんちゃいます？これまた本とかは、
ね、もう本当にね、ボーナスも良かったんで、
はい、
まあ、辞めるにはちょっと考えましたけども
ですよね。
やっぱり自分の夢を、ちっちゃな夢ですけども、はい、叶えたいと、
はあ、もうそのお金より買っちゃったわけですね、その思いが、
気持ちが強かったですね、
はいはあ、でそして会社にはわし辞めんねんと、
家内が会社にやっぱりおりましたんで、
あ、
私が営業で家内が経理、
そのあれですか、その言うたら社内恋愛されて、お父さんいろいろやってますな、田舎から出てこられて、これで
だから
お母さんには相談しましたわな、奥さんには、
しましたね、
ちょっと
しましたけど
やりたいねんと、
うん、
ね、奥さんはどその時は純喫茶っていうの話はもう出てたんですか、純喫茶をしたいと、
したいというの、喫茶をしたいという話は私が出したわけです。
これね、お父様ね、純喫茶って、まあ、まあ今でこそそんなに今あのみんな聞き慣れへん言葉ですけど、はい、そのお父様が当時純喫茶に憧れる、はい、なんか理由ってあったんですか、その当時、純喫茶っていう
きっかけはですね、はい、私はお酒飲みませんので、
は、一緒です
飲みませんから、お酒を扱う店はとりあえずダメと。
そうですね、
でいわゆる出版関係におりましたんでね、
はい、
まあ、いわゆる、うん、本屋さんですよね、
はいはいはい、
本屋さんもできないことはなかったと思います。
むしろそっちの方が強いですよね、
強い、しやすいですね、ただやっぱり非常に資金がいるという、
はいはい、
これも現実分かってます、
ね、なるほどなるほど、
資金がいるということは私の力ではなかなか厳しいと、
うん、
いうのが一つ結論が出たん
です。はいはい、
でじゃあ本当に手っ取り早くね、
はい、
自分の好きな方向でできるのは何かって考えました、
はいはい
は
い、
私はちっちゃな頃から結構自分のおやつとか作ってまして、
そうなんですか、
はい、
う、その当時のおやつ言ったら、まあまあそれはそんな蒸したりとか、
いやいや、もう練ったりとか大したものじゃないんですけど、
ね、例えばどんな、
例えばもう本当に、はい、いわゆる小麦粉と、
はい、
卵と牛乳と、
はい、
混ぜて、
はい、
ホットケーキ作るとか、
はいはいはいはい、日清の粉混ぜたりとかね、
それでホットケーキをよく作って食べてたんですよ。
ほう、
だからそういうそのね、いわゆるお菓子作り、
はい、
あるいはちょっとした、まあ、お味噌汁ぐらいね、
はい、
そういうものができてるわけですよ、やってあった
んですか、はあ、
ちっちゃな頃から、
はい、
それで、あ、自分ができるのは、
はい、
ひょっとしたら料理の方関係かなと、
はあ、
いうのを気がついたわけです。
はい、
でたまたま私の親戚のおばさんが喫茶をやってましたんでね、
はい、
会社を辞める前に、そこへまあ話に行って、
はい、相談してちょっと
やりなさいやりなさい、
おばちゃんちょっと僕会社辞めて
そうですそうです、
ちょっと挑戦したいねんと、
そうですそうです、
そんなおば様は
もう大賛成なんです、やりなさいと、自分がやってるもんですから何でも教えるよと、こう、
はあ、いや、まあそういう
都合が良かった、
ね、そういうええ後ろ盾がいたったんですな。
ただ教えてもらうだけじゃなくて、うん、自分で学んだ上でやっぱり回転したいということで、うん、学校に3ヶ月を通わせてもらったんです。
なるほど、
通ったんです、会社を辞めてから、
はい、はい、そっちの方がよろしいわね、そのいろんな武器がまたできますものね、
基本基礎をきちっと身につけた上でオープンしたいという、それで8ヶ月後に、まあ、念願が叶ったわけです。
それはでもね、
はい、
このお父様、そ、まあ、その今ね、寝屋川にその時は住んでおられたんですか？
枚方に住んでました。
枚方、はいはい、それで、まあ、おばさんに教えてもらい、
はい、
で、ちゃんとした腕技術欲しいと、店するにはちゃんとした技術欲しいことで喫茶学校みたいなの行かれて、
はい、
3ヶ月行かれていろんなもん習得されて、
はい、
はい、今度ですよ、
はい、
お店を始めるとやっぱり立地とかどこでしようやないかと、
はいはい、
もちろん枚方で住まれてて、これまたなんで寝屋川なんですか？
たまたま会社の方の担当が、
は
い、
はあ、
いわゆるこの京阪の沿線を担当してたわけです、
出版会社の時に、は
あ、だからいろいろその駅前、いわゆるその街の状態のある程度把握して
た。なるほどなるほど。
で、ある人に、
は
あ、いや、茅島の駅前で一軒空いてるよと、
もう店舗が、
あんたどうやねんと言われて、 見に行ったらまあまあ駅前で
人通り多いですわな、
立地的に良かったんですね。
あの皆さんちょっと聞いておられる方はね、京阪本線の、はい、茅島駅ということでございます、はい、でこの茅島っていうのはあの僕が住んでる寝屋川の一つ南側に位置しておりまして、はいはい、でそこのその名物というかこの駅をですね、もう要は垂直に貫くクスの木があって、はい、でこれがまあ言うたら神様の神、はい、ご神木ということ で、 で、ね、で今までこれ駅を作るにあたってこう要は邪魔やからと、ね、何回か切ろうというトライをされたんだけど、やっぱりそれはちょっと災いが起きるみたいなことが僕らは子供から聞いてまして、子供の時からね、はい、でそれが今もなおかつ1階のとこから要はこの鳥居みたいにこう作って囲って、はいはい、で駅を貫いて、はい、今ホームから見えますねんな、
見えます
ね、でそこのまさにその名物の茅島駅の本当にどうでしょうか、もう30メーターぐらいですな、
もう近距離ですね、
もうだあれでしょ、あの要は腰ぐらいのフェンスを越えたらもう即ですからね、はい、
ちょうど真ん中に寝屋川が流れてましてね、
そうですね、
それの西側がいわゆる楠の木の茅島、
そうですよね、
で東側がさくらんぼということになるわけです、
うまいこと言いますな、クスとさくらんぼで、さくらんぼも漢字でね、
そうですそうです、
ちょっと言ってあげてください、
あ、まあ、当て字なんですけど、花が咲くの咲くっていう感じに、コチョウランの蘭、
はい、
もしくはオランダの蘭、うん、で蘭ですね、うん、でボウっていうのが房総半島のボウ、この3つの漢字を合わせて
さくらんぼ、このお父さん、この名前はお父さんがつけられた、
あのつけました、意味があるんですよ、やっぱり、ね、
教えてください、もうちょっと今日は、うん、いい掘り下げていい、
まあ、お願いします、
オランダの蘭もあるんですけど、はい、蘭は蘭の花の蘭が咲くと、うん、
はい、
ね、花が咲いて、うん、さくらんぼというのは右ですよね、
そうです、右ですね、
さくらんぼ花が咲いて、うんうん、実がなると、
はい、
いうことで、うん、なんとか商売を繁盛させ
て、なるほど、ね、
成功したいという意味が込められている
、身を結ぶということですね、
そうです、そうです、
なるほど、なるほど、
あの最大のこの名前の、はい、まあ言うたら
由来と言いますかね、お父さんそれね、
はい、
はじめ、まあまあ、店舗、その今の茅島の東が、はい、駅の東が見つけたと、はい、ここやと、まあ、ひらめいた、まあ、駅前ですから人口も多いしね、はい、もうやっぱり人口なかったら商売厳しいですから、
そうですね、
ここや決めて、で商売するにはさくらんぼっていうのはちょっとしたためてたわけですか、前から。
あのね、名前をつけるのは、うんそのまあ、そういう意味があるんですけど、あのちっちゃなお子様から、うんお年寄りまで、うん、まず覚えていただきたい、
ね、そうです、音は分かりますわな、漢字分からんでもさくらんぼは、は
い、それで私がその店のね、うん、いわゆるまあ形として、はいはいはい、作りたかったのは、はいはいはい、ちっちゃなお子様からお年寄りまで、
はい、
自由気ままにアットホーム的な雰囲気で入っていただきたいという、うんうん
あなるほど、ちょっと子供が泣いたら泣いた で、まあ、それはそれも自然でいいやんかと、
そうですそうです
ちょっとその喫茶店によってはちょっともうしかめっ面されて、はい、
そうです
ちょっと他の、ね、お客さんにって言わずとも、ちょっとこううんってこうしかめっ面されたりとか ね、はい、じゃなくって、はい、小さいお子さんからお年寄りまで、
う
ん、あこんにちはって
そうです
ご機嫌さんってそのお客様同士が、お話しできるぐらいな感じのファミリーみたいな感じを目指したいということからですね、
それが第一のやっぱりムード作りですね、
なるほどね、
アットホームな店を作ろうという、はい
うん大事です、
だから誰でも出入りいただける、
はい、
で誰でもその顔を見れるという、
なるほど、
そういうその喫茶店にしたかったんです、
なるほど、
だから内装はもう真っ白けです、
ほう
当時
清潔感あって、
当時はまだ純喫茶って言われるところは割と薄暗 い、
ね、そうですよね、僕の純喫茶はちょっとこう要はあの古着みたいなその木のね古いね感じのちょっとこう焦げたような色の茶色の感じでブラウン系です、そして黄色い照明がフォッポッポとついたり
ちょっと薄
暗いでカウンターもちょっとこう要はねあの赤っぽいこうデコレみたいな貼られてて、ほんでこういうサイフォン置いててみたいな、僕は純喫茶のイメージです、
まあ、かえって今それのそういう形の方が今レトロな感じで受けてる場合も多分今の時代であると思いますけど、
ところがさくらんぼさんは真っ白なんですか、
いや今はもう改装しましてちょっと、 うん、真っ白じゃなくてね、はい、ちょっとこう落ち着いた
落ち着いた感じで、
いわゆるまあベージュ的な、
なるほど、うん、ちょっとこう和む感じですな、
はいはい、
はいはいはいはい、
そういう形に仕上げてますんで。
そうですか。
でも店はできるだけ明るく、
明るく、ね、うん、そこには、
はい、
お父様された一人で初めはされてたんですか。お母様はあの出版会社に置いて聞いてますわな、今の段階では。
いやいや、もう一緒に、
あ、お母さんも辞めて、
とりあえず二人三脚で始めたんです。
出版会社大変でしたな。
出版
中心人物が二人抜けると、
まあまあね、なかなか辞めさせてもらえなかった、
ね、そりゃそうでしょう、
こともありましたけど。
そう、今想像しただけでも分かりますもん、それでお二人がいよいよ、それが何年ですか、昭和。
昭和54年ですね、
はい、54年
の7月に、うん、まあ、5日にオープンしたんです、
ね、はいはい、
まあ、それから約40年近く経ちましたけど、ね、
うん、今言ってましたな、39年と12ヶ月、
いや39年と半6ヶ月
半と半6ヶ月、あと6ヶ月で40周年なんですね。
そうです、
あ、そういうことですね。なるほど、あ、分かりました、うん、そしてこれ、まあ、何でも商売って軌道に乗るまでやっぱり大変やと思うんですよ。
あ、そう
で、ね、でお二人で辞めて、まあ、新しいお店を構えて、はい、まあ、これもう楽しみですよね、
うん、
一番最初に入ってこられた方って全然知らん方って覚えてあります？
なんとなく覚えてますんです
ね、はいはい、
嬉しかったですね。
嬉しいですよね。お父さん、それ、
その第一号のお客さんとは嬉しかったです。
さあ、もちろんね、お友達とかは ね来てくれるかもわからへんけど、うん、一番初めの全然何のゆかりもない人がコーヒー飲みに来るって、
家族で入ってこられたんです。
ほう、お父さん、はっきり覚えてる。
顔を覚えてませんけど、うん、家族で入ってきていただいて、
そして何を注文されました、
まあ、いろいろ子供さんの飲み物、
はい、
まあまあ、大人の飲み物、
はい、ミックスジュースやったりとか、
そうですね、サンドイッチから何からこう食べていただいたりして、
これはドキドキしたでしょう。日頃からコーヒー慣れてても、これこれはちょっとカタカタカタカタって震えたっちゃいますか。
震えました
ねえ。
とにかく第一号のお客さんでメニューを作るので一番震えましたね。
いや、僕、緊張しました。それをもう分かる気する。
でも新鮮でしたよね。
ねえ、なんかちょっとうるときません？神様に見えてねえ、よくぞみたいな。
そうですね。
そうですか。
1日で相当な数ね、
はい、
まあ、オープンですから、
はい、
入っていただいたんです
よ、はいはい、
まあ、とにかく階段を上がるのが2階がたまたま住まいありましたので、はいはい、階段が上がれなかったの。
もう
足が棒になって、
もう
それぐらいお客さん入っていただいた。
突っ張っていうことですか。もう、
そうです、そうです。それぐらい一日も飲まず食わず、トイレも行かず、
そんなんで言うてられませんもんね。
そうです、そうです、もう忘れてます、そういうことは ね
え。いや、このね、
嬉しかったです。
この僕ちょっとね、もうたまたまこの一番初めの第一発目のお客様聞いたでしょう、はい、僕ちょっと息子さんにね、その感動をちょっと今まで話されたことあります。
ちょうどね、まだオープンしたところは、はい、あの息子できてないんですよ。
ちょっと今日これ面白い話やね、
はい、そうですね、初めて結構聞くことも多いですね。
そうやな、
57年の生まれですので、
うんうん、
57年の
2月。お父さん54年って入りましたな。オープン
が54年の7月7月
ですもん な,、
ね、
なんちょっとこう、ある程度落ち着いて3年後ぐらいに生まれてあるから、やっぱりこの僕ね、このね、開拓精神ね、お父さん別にそこでやったら給料買って、別にお母さんでダブルインカムでね、両方で収入は得るから、そらそんなにしんどくなかったと思うけど、これまた店舗借りて一か八かそこで決めて、で1号のお客さん来られて、でここのこのね、なんかこの踏み出したこの第一歩がね、僕息子さんすごく聞いといてほしいと思う、
ね、私はまあやる気でやってますんでね、うん、とりあえずもう軌道に乗せたいという
がむしゃらでしょ、
うん、がむしゃらです。
その時って終わりの閉店の時間とかもなかったんちゃいますか、
ないですないです、
いてくれるまでみたいな、
お客さんがおれば開けてるというね、
はいは
い、
ですよね。
まあ大体10時頃まではいつも開けてましたね、
ね、
朝7時から、
ね、これ長時間でお二人でしょ、
ただやっぱりオープンするにはお金いりますよね、資金がね、
うん、そうですね、
これ家内の親父が助けてくれたの、
はあ、
嬉しかったですね。
これでもね、 お父さんお名前、何ですかね、下のお名前。
年行きです
。年行き君大丈夫かみたいなことでしょ。そんな向こうの思いは。
そうですけどね。
ね、奥さんの思いはね、年行き君で。
まあお前がやるんだったら。
もう頼むでみたいなことですもんね。で、なもう軍資金ちょっと出したろ。これお父さんまた嬉しいね。
もうとにかく頑張ってやらなきゃダメだという。そのぐらいこれは返しますよという。
引っ込み使えんですもんね。もう要は背水の陣ですよね。
返しますよという約束したんです。うん、
なるほど。まあ、男としてはあれですもんね。ちょっとやっぱ返さんとというところも。
とりあえず返しました、全額。は
い。その当時でどれぐらいやったんですか。何百万ですか、やっぱ。
そうです。助けてくれたのは300万。
大きいですよね、その当時300万。
開店資金が1100万円です。
ほう。
であとは分かりますよね。
分かります。
借金をしました。
分かりますよ。
だそれをね、3年半で大体元取れたんです。
お父さんお母さんよく頑張ったね。いや分かります、分かります。
だからそれぐらいがむしゃらに働きましたよ ね。でその間にまあ子供が
ね、
3年ちょうどこう落ち着いた頃に、
そうですね、ちょっとね
できました。で続けて年後でもう一人おるんです、
そこも頑張りましたな。
子育てに金もいる、
なるほど、
時間も費やさなきゃいけない。
またそこで力抜けませんもんね。もう一回まだもう一踏ん張りいかなきませんわな。
だ定休日も変えました。
なるほど。
子供が中学校へ上がるまで
は、ね、日曜日に、
そうやなかったら。
今も日曜日お休みですか。
日曜日今午前中はやってますんで。
なるほど。
昼から半日休んでます。
そうですな。僕、はいはい、その純喫茶って毎回やっぱりそのメンバー、朝のメンバーだいたい決まってきますわな。で、それがねまたね、そこの要は桜本さんに行こうというのが生きがいの方もおられるんですよね。
結構長い人いてますね。
ねえ、もうそれこそ40年の店の30年ぐらいの方おられんちゃいます。
ああ、もう多分ね、まあいろいろね、私もね、そこそこ年齢来ましたんで、30年ぶりに来られる方もおるわけです。未だに。
そうです。あ、30年ぶりに来られる方いる。
引っ越しされるとか。うん、まあ、他府県にね。
ほなわし分かるかみたいなことでしょ、第一声。わし、ね、マスター分かるって。
大体印象的には覚えてますね。はあ、私より家内の方がよく覚えてます。どういうわけか。
それはいつも
接客やってました、
ね、そうです。最後カチャンレジ開けて入れお金見ながら、ありがとうございます言うから、よく覚えてます、はあ、そういうですね、虎谷さん親子なんですけども、今ね、その息子さんがね、まあ、違うお仕事されてて、はい、でこれが何年ぶりに合流したの。
そうです
ね、どこ東京行っておられたんですね、はい、あの別の仕事で。
そうなんです。30になった時に、まあ、その時は営業やってたんですけど、はいはいはい、まあ、東京に転勤してくれって言われて、はい、すぐに転勤したんです、ね、
されて、
で、まあ、東京で6年間過ごしてたんですけど、うんうん、最初の、まあ、3年ぐらいは、うん、ずっと営業マンやってたんですよ。金融商品扱ったりとかして、だまあちょっと営業も結構問い詰められることも多くて、うんうん、ちょっとこう嫌になってきたんです、ね、
そのやっぱ金融商品って言ったら、はい、その、まあ、先物取引とそんなの、
あ、まあ、そういうのもあります
、ね、アリーのまあ、額ごっつくて、はい、ちょっとお客さんにあれちょっとどうなんとか言ってこう突っ込まれることもあったりするわけ。
そうですね、まあ、やっぱり、うん、まあ、先物取引は扱ってはいなかったんですけど、うんうん、まあ、社債とか、うん、証券関係で、まあ、やっぱり最初にこう会った時には、うん、まあ、怪しがられます、
ね、ええこと言うしな、ほんでまた、はい、ね、だからやっぱりちょっと自分の自責の念、ね、みたいなんが あると思います。僕ね、はい、僕も積水化学で、あ、言うてもだけどね、積水化学で、はい、家売ってたんですよ。
はい、
やっぱりね、そこの当時はミリ単位って言ってね、はい、ミリ単位の施工ですねと言いながらね、はい、ちょっとこうごっつい掛け屋でトンカチで叩いて、どこがミリ単位やねみたいな、ちょっとね、こう自信を持って売りながらもちょっとジレンマに陥ることあって、そんなこともあるから、多分どんな仕事でも多分これちょっと違うよなみたいなのがちょっと芽生えてくると、やっぱりありますわな、自分の歩いてる仕事がね、ちょっとうんって。そしてそっから
で、まあ、ちょっとこう、うん、僕向いてないかなとか、まあ、向いてたことは向いてたんですね、うん、その時も営業戦績、うん、僕一番やったんで、
やるね、やりますな、
もうちょっとこう、うん、なんか没頭してできることとか、うん、まあ、ホームページ作りとかっていうのは、はい、まあ、結構前から興味があったので、うん、はいはいはい、でその時に、うん、まあ、一旦その失業した時に、うん、まあ、国の制度で、うん、職業訓練学校みたいなのを、はいはい、見つけまして、はい、まあ、それで、まあ、半年間ウェブデザイナー の、はい、学校に通ったんです、
ね、はいはい、
でその後に3年間、うん、東京の会社で株式会社ゆめみっていう、はい、制作会社があるんですけど、はいはい、まあ、そこでウェブデザイナーとして3年間従事したんですね、
うん、はい、なるほど、
で、まあ、3年間、まあ、結構一生懸命やって、はい、まあ、これをどうにか、まあ、うん、親の店のためにちょっと生かしたいなっていうのはずっと、うん、まあ、考えてたんですね、
うんうん、そう、お父さんがお母さんと一生懸命頑張ってるのを、まあ、言うた東京で横目で見ながら、はい、やっぱりそこは親父も、ね、だんだん年齢が重なっていくし、はい、で息子としては、はい、ちょっとせっかく俺技術インターネットとかホームページの技術できたのに、はい、ちょっと親父のちょっと力になったりたいなって湧いてきたわけ、
うん、そうですね、結構湧いてきましたね、
嬉しいね、お父さん、
いやいや、それが今少しずつ生きてきてますよね、
そうですよね、
で最近でもやはり、うんうん、1日に 2,3 人、うん、程度は、はい、息子がこうそうして発信してくれた
おかげでね、新しいお客さんがね、
そうです、
わかりました、あのね、もうこれもう30分終わりなんですよ、早いでしょ、びっくりするでしょ、
早いです、
もうね今日ね、僕もちょっと興奮しちゃってお父さんのその話興奮しちゃって、でコマーシャルぶっ飛んじゃったんですよ、まだ僕はこれはちょっと怒られちゃったりなんかするんですけども、それは僕は責任取って、で来週も来ていただくんですけども、はい、ちょっと最後にね、はい、そのまた話しますけど、はい、限定売り切り予告の限定プリンというのを最後ちょっと息子さんから、ね、はい、広報担当、はい、ちょっと最後バチッと入れてください、あ、はい、どうぞ、
ありがとうございます、はい、じゃあちょっとお子様にも向けた宣伝の方法で、うん、
はい、
みんな自家製プリン食いに来てくれよな、オラワクワクせっざ、ありがとうございました、
はい、どうするでいいですか、
はい、
もう一回ちょっとお店の名前と住所とね、はい、どうやったら検索できるかもうしといてね、
あ、わかりました、今、うん、Facebook とか Instagram で、はい、まあ、純喫茶さくらんぼの、はいはい、専用のページも作っているんで、
はい、
ぜひ、まあ、フォローしてくれたら嬉しいです、
うん、はい、
で、まあ、その上でまあ、ちょっと投稿をいろいろ見ていただいて、うん、行きたいなと思ったら、うん、まあ、ちょっとぜひ自家製プリン、はい、食べに来てください、
はい、どんな感じの味ですか、
あ、味はですね、はい、ちょっと固めなカスタードプリンなんですけど、まあ、ずっとこう僕も小学校からずっと食べてて、うん、結構癖になる味なんで、皆さん、ぜひお試しに来てください、
癖になっちゃう、
癖になります、
別にイカも入ってるわけじゃなくて癖になるね
癖になります、
はいはい、じゃあ最後お父さんお願いします、最後お父さんからもどうぞ、
うん、息子と、まあ、夫婦で始めたんですけど、はい、今息子を交えてですね、うん、3人4脚で頑張ってます、
3人、あ、そう、はい、3人4脚ね、はい、
素晴らしい出会いがあると思いますので、
わかりました、
ぜひお越しください、
はい、じゃあ来週も来てください、はい、は
い、
では今週はおやすみなさい、は
い、
さよなら、
はい、
ありがとうございます。